改めましておはようございます。よくいらっしゃいました。9月の14日、今年は秋の訪れが早いですね。朝晩めっきり、涼しくというかね、冷たい空気になっております。風邪などひかれませんように。というか私自身がなんか最近声が変で、別に、大声で叫んでるわけじゃないんですけどもね、なんとなくこの声がかすれて、おります。先生の説教は内容はいまいちだが声はいいと言われたことがあってですね、で声が悪いともう何もないじゃないかと、どうしたらいいんだと、皆さんに祈っていただいてですね、頑張るしかないなと思ってますけれども、さて今日は、最高の支援という、タイトルで、コロサイの信徒への手紙の4章2節から4節をお読みしたいと思います。今年はパウロが書き残しましたコロサイの信徒への手紙、年頭から少しずつ読み進めてまいりましたけれども、今日は4章の2節から4節のところであります。お読みいたします。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、このために私は牢につながれています。私が叱るべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。お気づきのようにこの、わずか数行のパウロの言葉でありますけれども、何度もこの祈ってください、祈りという言葉が出てまいりまして、この箇所は祈りについての教えなわけですけれども、パウロは書き残したすべての手紙の中で、祈りについて述べております。祈るということはもちろん、彼のあるいはクリスチャンにとっての当たり前のといいますかね、行為ではありますけれども、しかし特に、祈ることの大切さを強調し続けたパウロであります。そもそも人間はなぜ祈るのか、宗教に関係なく人間は祈る生き物ですね。祈ったことがないという人は多分どこにもいないと思います。日本人は信心深いので、いろんなものに、それこそイワシの頭でも何でも、信じれば祈りは通じるんだということで、時に応じていろんなものにこの祈っておりますね。この科学万能の時代で、物と金が支配している国でありながら、時代でありながら、やはり祈らざるを得ないというかね、それこそ必要に応じてその時その時、家内安全商売繁盛じゃありませんけれども、いろんなことのために祈っているわけですが、それはなぜじゃあ人間は祈るんだろうかと。それはなんとなくやっぱりこう目に見えない不思議な存在、目に見えないけれども大きな力があって、それがこのいろんなことに影響している、支配しているところまで思っているかどうかは別としても、なんかやっぱりあるんじゃないかと、見えない力がね、そういうものはこの信仰がどうであってもみんな同じように感じてるんだと思うんですね。そして、自分の力ではどうしようもないなと思った時には、もう無意識に手を合わせる、声を出す、あるいは心の中で念ずるというようなことがあるんだと思うんですね。変えたい現実、叶えたい夢、もう全てのことが自分の手の中で完結して自分の力でできるのであれば、祈る必要など全くないわけですね。 でも人間は生きている限り祈らざるを得ないことがたくさんあるわけです。もちろんこの聖書においてキリスト教において祈りはとても大切なものでありますけれども、キリスト教はこのにおける祈りというのは誰だかわからない、また何に聞くかわからない神様に祈っているわけではないんですね。祈る対象がはっきりしている。それは天地万物をお作りになった神に向かって祈っている。まあ、日本人はすぐにもう神様仏様何様でもいいから聞いてくれっていうような感じで祈りますが、もう私たちはこの天地万物をお作りになった神に祈っている。もちろん私自身もお作りになった、そしてこれからのことも全て支配しておられるこの神に向かって祈っているわけですね。しかもその神は遠くにいる誰だかわからない私たちと無関係の神ではない、あるいはいつも怒っているとか何か悪いことしたらこの罰を与えるとか時々旅行に行ってしまうとか、そういう神様ではない。イエス・キリストは先ほども祈りました主の祈りと言われるですね、私たちに祈りを教えてくださった時にお父さんと祈りなさいと教えてくださったんですね。私たちのこの天の父神は私たちの本当のお父さんなんだと、最も身近で最も私たちのことを考え思い愛しておられる方に向かって私たちは祈るんですよと。お父さん、まあ、お父さんがあんまり好きじゃないという人も中にはいるかもしれませんが、でもこの天の神は私たちをお作りくださって一人子さえ惜しまずに与えられるほど私たちを愛しておられるお父さんですから、そのお父さんに向かって祈るんだ。当然私たちにとって一番いいように考えていてくださるし、また過去のことも現在のことも未来のことも全てご存知の上で私たちの祈りを聞いていてくださるわけですから、まあ安心して祈ることのできる方であります。そしてキリスト教では祈りの最後にですね、イエス・キリストの御名によってと祈りますね。この御名によるというこの名前というのは決してそのネームそのもの名前そのものに力があるというのではなくて、イスラエルにおいてその名前というのはその本人のことなんですね。つまりイエス・キリストご本人が私たちの祈りをこの父のもとに届けてくださる。まあどうしようもないような身勝手な祈ったことすら忘れてしまうような祈りであっても、この一人子の神が私たちの祈りを天の父のもとに届けてくださる、この祈りのね仲介者となってくださるんだと。だから安心して祈ることができる。まあちょっとイエス様が聞いておられて、あこれはあんまりいい祈りじゃないなと、まあこれは届けんでおこうと、まあそういうことはないと思いますけれども、でもこの私たちの祈りの仲介者があり、あるいは聖書にはこの父の右にあって私たちのために常に取り出していてくださる、そして聖霊なる神は私たちに分からない声にならないうめきをさえも聞き届けてくださると聖書にありますね。どう祈っていいか分からない時だってあるじゃないですか。でもそんな時でさえ聖霊なる神は私たちの思いを聞き届けて私たちのために取りなしてくださると聖書に約束されている。まあ、祈りはクリスチャンにとって呼吸であると言われていますね。聖書は食事で祈りは呼吸なわけですね。聖書を読まないと霊的にどんどん痩せ細ってしまう。祈りをしないと息が詰まっている。そのように私たちは祈る対象があり、そして祈るべき方がどんな方であるかということをよく知っていて、いかなる時にも祈ることが許されているわけですけれども、ただ祈るというとですね、お願いばかりだと思っておられたらそれは大きな間違いです。もちろん その願うということは祈りの中心ではありますけれども、感謝することも賛美することも祈りですね。それこそ黙って何も言わずに神様の前に静かにしているということも祈りなわけです。このラインハルド・ニーバーの祈りというのはですね、有名な祈りの一つです。今いろんな人が素晴らしい祈りをね、これまで信仰の先人たちが残してくれておりますけれども、私はこのニーバーの祈りは大好きな祈りのうちの一つですね。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえ。変えることのできるもの、つまり私たちが祈ることによって何かが変わっていく、それはもしかしたら自分自身かもしれない、家族かもしれない、いろんなことが変わっていく。でもその変わるということに対して私たちには勇気が必要である。その勇気を与えてください。でも変えることができない場合もあるでしょう。私たちはこうあってほしい、こうなってほしいと思っていても、神様の御心のうちに、計画のうちに、それは変わることのないものかもしれない。であるならば、それを受け入れなければならない。例えばですよ、病気になりますね。祈って、そしてその病気が癒されることもあるでしょうし、でも癒されない場合もあると思いますね。でももし癒されないならば、それを受け入れるだけの冷静さが必要です。そして最後に、変えることのできるものと変えることのできないものと識別する知恵を与えてくれと。果たしてこれは私たちが祈って変わっていくものなのか、いや決して変わらないのが神の思いであるのか、それを識別して、そしてそれを受け入れていく、その知恵を与えてくださいと。こんな祈り祈ったことありますか？正直あまりないですよね。ああしてください、こうしてください、アメンですね、それでおしまいみたいな、でもやっぱりこれは長い長いこの祈りの生活の蓄積の上でね、生まれてくる祈りだと思いますね。素晴らしい祈りだと思います。でもこのニーバーの祈りは、ああしてください、こうしてくださいということではなくて、自分自身にその力を与えてほしいという祈りだと思うんですね。勇気が与えられるように、また冷静に受け入れられるように、それを判別することができるように、自分が変えられ、自分が成長していくということがこの祈りの中心のテーマだと思うときに、自分の祈りとはまだまだ自分の祈りは幼稚で、自分自身が祈りの中で変えられていかなければならないなということを感じますね。で、今日の御言葉に戻りたいと思うんですけれども、パウロはこの短い箇所で祈りについていくつかのことを教えています。まずどのように祈るべきかということを教えています。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。目を覚まして感謝を込めひたすら祈りなさい。もちろんこれは肉の目を開いてですね、お祈りにならないようにね、お祈りがお祈りにならないように、目を覚ましてということでもありますが、これはもっと広い深い意味だと思いますね。心の目を覚ましていなさい、つまり、神様が何を語ろうとしておられるのか、私が祈ろうとしていることは本当に神の思いにかなっているのか、もっと他に祈ることがあるんじゃないか、あるいはもっと他の祈り方があるんじゃないか、そういうことを考えながら、この霊的に覚醒して、ただただなんとなく自分の思うがままを祈るのではなくて、広くまさに目を覚まし、思いを向けてですね、祈りなさいと言っているんだと思います。ある人は5分祈ったら5分黙った方がいいんじゃないかと言ってますね。 神様が何を願ってらっしゃるのか、何を思ってらっしゃるのか、考える時が、受け入れる時が必要じゃない。もう一方的に神様はしてください、こうしてくださいっていうだけじゃなくて、神様もいろいろ言いたいと思うんですけど、あ、もう終わっちゃったのみたいな、ね、ちょっといろいろ教えてあげたいんだけどみたいなことがあると思うんですね。だから目を覚ましてというのは、決してただ自分の思いをやみくもに言うんじゃなくて、神様がどう思ってらっしゃるかっていうことをいつも考えている、そういうことを教えていると思います。またもちろんマルコ福音書の14章の38節に、これイエス様が十字架に貼り付けになるその前の晩に、ゲッセマネの園というところで祈られた時にね、イエス様はもう死に物狂いで祈りの格闘をしておられて、おられたわけですけど、その横で弟子たちは眠りこけていましたね。その時にイエス様が、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えても肉体は弱いんだと。この言葉はですね、あらゆることに通用しますね。私たち心は燃えてるんですよ。というかね、頭では例えばやりたいなと思ってる、頭ではこうするべきだと思ってるんです。でも実際にやれるかというと、なかなかできないでしょ、ね、ここで寝ちゃいけないと思うんだけど、そういう時に限ってどんどん眠くなってきますね、いや、こういうことはいいことだからやらなきゃいけないなと思うんだけれども、実際にそれをやると思うとなかなかできないんですね。イエス様はそれを見抜いてらっしゃるんです。心は燃えていても肉体は弱いんですね。私もよく言われるんですよ、先生、本当私はもう心の中では何とかしたいと思ってるんだけどできないんだよ、ね、心は燃えているけど肉体は弱いんだ。で、まあ、それ自覚しなきゃいけないんですね。いや、むしろ私たちに大切なことは、実際にそれが行えるかどうかということです。いくら思ったり考えたりしても、それが実際に行われなければ意味がないということは聖書はくどくど言ってますよね。繰り返し繰り返し言ってるわけですよ。御言葉を聞いても実行しなければ、それは砂の上に家を建てた人と同じだと。目を覚まして祈り続ける、そして感謝を込めて祈りなさい。祈るというのは、まあ、くどいようですけれども、お願いをするだけではなくてですね、感謝がないとね、祈りにならないんです。まず私たちの祈りを聞いてくださっている神に感謝をする。そして私たちの祈りに応えようとしていてくださる神に感謝をし、これまでもこれからもずっと私たちと共にいて私たちを支えてくださる神様に感謝をする。祈ることがなかったらですね、感謝すればいいんですね。感謝することいくらでもありますから。そしてひたすら祈りなさい。ひたすらって言うと24時間ですか、そういうことじゃないです。これはね、祈り続けなさい、諦めずに祈りなさいということです。ひたすらという言葉はですね、もともとこの当時、屈強な要塞を攻めるときにですね、まあ、なかなか大変ですよね、そういうのを攻めていくのは。でも諦めずに攻め続けるというときに使われた言葉だそうです。決してその神様が言うことを聞くまで諦めずにしつこく祈ってやるぞということではありませんけれども、諦めずに祈り続ける。同じ言葉をくどくど繰り返すなとイエス様はおっしゃいました。100万回言えば聞かれるとかそういうことではありませんけれども、思い起こすたびに祈り続けていく、それが大切です。そしてじゃあパウロは目を覚まして感謝を込め、人ひたすら祈りなさいと言った後ですね、私たちのためにも祈ってくださいと言っています。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように、このために私は牢につながれています。私が叱るべく語ってこの計画を明らかにできるように祈ってください。パウロほどの人であってもですね、コロサイの教会の人たちまだ見ぬ若いクリスチャンたちの祈りを必要としてたんですね。まあ、パウロだと一人でね、一人で祈って一人で何でもできそうな気がしますけれども、彼は祈りの力を信じてたんですね。いや、むしろ自分の、まあ、もちろん彼はここで祈ってほしいのは、自分が一人でも多くの人に福音を伝えることができるように祈ってほしいと言ってるんですけれども、それは自分だけの働きじゃないんだ。祈りによって私の働きに協力してほしいという そういう思いなわけですね。でも彼がここで祈ってほしいと言っているのは、御言葉のために門を開いてくださるように祈ってほしいと言っています。彼はここで言っているように牢につながれているんですね。私は牢につながれていたら、どうか早く牢から出れるように祈ってほしいと言いますよ。あるいは牢につながれているきてひもじい思いをしているけれども、どうか病気にならないようにとか、少しでもご飯が増えるように祈ってくれとは言うかもしれませんが、パウロはそんなこと全然気にしてないんですね。まあつながれてようがつながれてまいが、その状況はあんまり重要なことじゃないと。彼が願っているのは、御言葉のために門戸が開かれて、キリストの秘められた計画を語りたい。この託された福音、キリストの秘められた計画というのは、まあ、ここに簡単にまとめてますが、神の御子イエス・キリストが人となってこの地上においでくださり、全人類の罪のために死んでくださった、その方を信じる者は神の子とされ永遠の命を生きることができる。こんなに素晴らしい教えはありません。この罪深い私たちでもイエス・キリストを信じるときに罪が許されて神の子とされる。そしてこの天地万物をお作りになった神をお父さんと呼んで祈ることができる。これを一人でも多くの人に伝えたいんだ、そう彼は願ってるわけです。自分のために祈ってほしいと言ってんじゃ実はないんですね。自分を通してこの福音が一人でも多くの人に伝わるように、届けられるように祈ってくださいと言ってるわけです。人間はですね、自分のために生きてる間は幸せでも何でもないんです。自分が人生の目的であったら、必ずどこかでつまずいて力を失うんです。まあ生きる目的を失うというか、生きる力を失うんです。人間というのは誰かのために生きるように作られてるんです。神様はそういうふうに人間を作られたんです。だから自分以外の目的のために自分の人生があると思えた瞬間に人間は幸せになれるんです。ああ今日は朝から何を食べようかしら、ね、テレビは何を見ようか、ね、今日はどこに遊びに行こうか、ね、そんなこと言ったら、まあ一日はつまらないつまらないになりますよ。自分のために生きてたら、どれだけ稼ごうか、どれだけ立派になろうか、どれだけみんなに注目されようか、うまくいかなかったらつまずいてですね、がっかりするだけです。人間は誰かのために、何かのために生きるようにできてるんです。その目的をつかんだ人は幸せだし、何があってもくじけることはないんです。牢につながれようが、盗賊に会おうが、半死半生の目に会おうが、そんなことはどうでもいいんですね。自分のために人生はないわけだから、その状態でも自分は何ができるだろうかって考えられたらですね、幸せですよ。パウロはまさに牢につながれている、福音を伝えたことで捕まってる。でも彼はそのことを全く嘆いてない。でもこの福音を誰かに伝えたい、もう伝えなかったらもう自分は神様に罰せられるとまで言ってますからね。皆さんいかがですか。自分の人生が、自分の時間が誰のためにあるのか、誰かのために必ずあるはずだと、それをどう使うかということをですね、考えていただきたいんですね。でも先生、もう私は若い頃のように元気はないし、ね、何もできませんともし思われていたらですね、それは大きな間違いなんです。今日のテーマは祈りです。祈りというのは力がいらないんです。祈りに必要なのはね、時間だけです。それこそ全身が動かなくても、言葉を発せられなくても心の中で祈ることができるでしょ。例えば今回の大きな災害で、ね、実際にボランティアをして汗を流している方があったり、あるいは支援の働きをしてくださっている方があったり、ああでも私は何もできないな、ね、私は何もできないんです、ね、いやいやいや、何もできないということは絶対ないんですね。祈ることはできるんです。 しかも祈ることは最高の支援なんですね。実際にそうやって働いている方々のために神様どうぞ守ってあげてください。その働きが本当に有効なものになるように、また苦しんでいる人たちに少しでもその愛の思いが届くように祈ってください。誰かのために、先生今日一日何のために祈りましょうか、祈ることがわからないんですけど、教会の名簿があるじゃないですか、ね、うちの教会の教会の方々の名前が載ってるでしょう。一人ずつ覚えて祈ってあげてください。その家族のために祈ってあげてください。教会のために祈りましょう、ね、世界の宣教にしておられる方のために祈りましょう。祈ることは、ね、いくらでもあるでしょう。ただ自分がそれを探さないだけなんです。それはやらなきゃいけないことです、ね、じゃあ私は何のために祈りましょうか。祈りは最高の支援なんだけれども、そのことを信じて、そのためにより多く、より深く、より強く祈るために準備をしなければなりません。あるいは自分なんかが祈っても効果はないんじゃないか、私みたいなのが祈るよりもね、よっぽど徳の高い人が祈った方がいいんじゃないかなんて思う方あるかもしれませんが、そんなことはありません。実はそうでない人の方が神様はびっくりして、お、いつもこいつは祈らなかったのに、この間の日曜日の説教を聞いてお祈り始めたなと、これはちょっと一つ聞いてやらないかんかななんて、まあ、そんなことはないと思いますけども、まあ、でもね、神様はケチな方じゃないんですよ。どんな人でも、どんな小さな祈りでも、まあ、神様大変だと思いますけどね、世界中の人が24時間祈ってるわけですから、ね、それも一つずつ聞いてくださっている。祈りの力を信じることはすなわち神を信じることですね。神がどういう方であるか、神が私たちにどんな思いでいらっしゃるのかということを教えるのは祈りなんですね。そして祈ることで神に栄光をお返しすることができるんです。祈らないでうまくいったらですね、ああ私は結構やれるなと思うんですよね。でも祈ってうまくいったらどうですか。神様がしてくださったと思うでしょ。この違い大きいんですよ。祈ることで私たちは神様に栄光を返することができる。祈りは最高の支援ですから、皆さん頑張って、ね、祈って支えて、いきましょう。私のためにも祈ってください、ね、広瀬先生いつも元気で何の心配もなさそうで、能天気でいいわねなんてね、思ってるかもしれませんが、これでも結構いろいろ、まあそうでもないか、ね、ちゃんと朝起きて、日曜日説教できますように、ね、祈ってください、またお互いの健康のために、ね、でも何よりもね、大切なことはこの私たちが生きているこの地域、ね、この広島のため、この広島のために祈ることができるのは広島にいる人たちだから、特にこの大きな、まあ、災害というかね、痛みを負ってるわけですね。この時こそ私たちはこの町のために祈らなきゃいけない。イエス様を知らない多くの人がいる。まことの神様、祈るべき方を知らない人がたくさんいる。またどうやって自分の人生を歩んでいいかわからない人がたくさんいる。そういう人たちのために祈る責任があるんですね。実際に何もできなくてもいいんです。祈ればいいです。お祈りしましょう。天皇お父様、皆さんと共に礼拝を捧げることができて感謝をいたします。あなたは私たちのどんなに拙い小さな祈りでも、あるいは本当に心を込めて熱心に祈りでも耳を傾けてくださっている。そして私たちが祈る祈りを無駄にせず、またその祈りに最もふさわしい答えを常に与えてくださっていることを感謝いたします。今この町は大きな悲しみの中にあります。苦しみの中にあります。またこれからの不安を抱えています。神様、今こそ私たちがこの町の人たちに本当の希望を伝える時です。また本当の愛を伝える時です。実際に活動のできる人は 犠牲を払って活動する。しかしそれが難しい人であっても祈って支える。本当にそれらが一つとなるときに、私たちの働きは意味のあるものになり、また神の栄光が表されると信じてありがとうございます。神様、どうぞ私たちが祈るものになることができるように、これまで無駄に使っていた時間があるならば、それを祈りのために使うものにならせてください。また私たちの方から祈りを探して祈ることを求めていくものとなりますように、神様が与えてくださっているこの祈りの恵みを有意義に用いさせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。